じゃあ皆様どうも、こんにちは。今日はこの素晴らしい国際会議場でお話をさせていただくことができまして、本当にありがとうございます。今日の日を迎えるにあたりまして、大阪を中心にした全国の各地のカトリア会のリーダーの皆さんが大変にお褒めをいただきまして、おかげさまで台風も海の方へ、皆さんの力で海の方へ行ってくれまして、本当に良かったなというふうに思っています。3日間、今日山口県で講演させてもらいまして、昨日は広島で講演させてもらいまして、今日は大阪という連続になりまして、出発する前には台風がまともに大阪の方に来るんじゃないかなっていうふうに驚かされまして、そんなことないはずだが、いいお話をするのに、神様はちゃんと海の方へ連れて行ってもらうんではないかなというふうに思っておりました。おかげさまで皆さんの本当に温かい熱い思いでですね、今日はいいお天気で、あまりにも暑くなくて爽やかで良かったなというふうに思っています。本当にありがとうございます。さて、この2005年というのは、60年目の鳥年と言われまして、大きな変化が起こる年、またはあまりよろしくないことですが、思わぬ災害が起こる年とかですね、いろんなことを言われる方がおられます。いずれにしましても時代が変わっていく節目になる年ではないかというふうに私自身も実感しています。今年に入りましてですね、ついこの間も全紙の新聞にですね、小泉総理とブレア首相の大きなこう等身大のお写真が出ておりました。PR ですね。で、それは何と書いてあるかというと、産業革命から環境革命へという、そういう呼びかけであります。20世紀はですね、産業革命によって、もう実に物が豊かになりましたり、素晴らしい発展をしまして、昨夜でしたか、また宇宙にも、無事に行くような、そういうような技術が競い合ってですね、進歩したわけであります。が、その裏側に隠れてですね、大変に私ども人間、動物、生物全般にわたってですね、月が回ってきて、だんだん息苦しい、そういう地球の環境に今なろうとしております。で、そんなことで、このまま行くとダメだというふうに、それぞれ世界の指導者は実感をしておるんではないかというふうに思うんです。で、そのことはですね、今年の3月の30日付で、国連がですね、4年間にわたって95カ国の国の1300人の科学者に、この環境のについての調査を依頼されたそうであります。で、その調査報告、評価委員会の調査報告によりますと、わずか50年間の間に、この生態系の資源をですね、水資源、食料資源、そういったものを 60% 削除した。なくしたっていうんですね。そして、あとが困るんです。これから50年で、この生態系が、復活する機能が危ぶまれておる。その、回復不能な状態に陥るということを、1300人の科学者の集計として、全世界の国々に対して発表しました。ですから、それぞれの国は、これから水資源や食料資源、そういうものを制限をして、そして活用してくださいという要求を出したところであります。大変なことです。今ね、私どもはもう70超えましたから、あと50年ぐらいの先はなくてもいいんですけど、今生まれてきた子供たちは50歳になる頃には、大変なこのままでいくと、もう生きていきにくい環境になってしまうという発表であります。ただことでないんですね。その発表された年が2005年、今年であります。また、折も折ですね、 今年は21世紀始まって初めての万博が愛知県で開かれています。愛地球博というテーマで、テーマは自然の英知ということが決まりました。そして世界中の国々が121カ国と4国際機関が一堂に会して自然の英知をテーマにそれぞれのパビリオンを出されておるわけであります。いやおうなくですね、環境問題を避けて通れないどころか、環境問題をどうやってクリアしていくのかというのが、これからの21世紀の私どもの大きな課題であります。で、そんな時にですね、小泉総理は、私もその開会式にお邪魔しましたけど、経済と環境は両立できる。それは新しい科学技術によって両立できる時代、まあ両立できるとこう言い切っておられます。ですからですね、現在は環境優先にすると経済の足を引っ張る。で、経済優先すると環境の足を引っ張る。ということで、経済と環境は相反するエネルギーなんです。どちらもうまくいかないんですね。で、それでは21世紀は人類が死滅してしまうということになりますので、どちらから行っても両立できるような科学技術がない限り、これは成り立たないというふうに思われ、そのような、開会式でもお話をされています。この間、ジャパンウィークっていうのがありまして、その時もご招待を受けましたけど、同じように、そのことを一生懸命力入れて、地球博の会場ですから、特にですね、世界の人たちが、そういうことを危惧して、これから、何とかして両立する技術を生み出してほしいという願いではないか、というふうに、私はすぐ横におって、そんなふうに聞いておりました。よくよく考えてみると、この地球とか私どもとかいうのは、みんな一つの、地球丸ってね、ライアル・ワトソンさんと言いまして、アフリカの、で生まれられた方で、9つの博士号を取られてる方がおられまして、その方が水の申し子と言われる、そういう方のお話をこう読んでますと、全く私人間も小宇宙、地球の小さいようなものだ、ということがわかります。で、水によって地球上が全部すっぽりと、今インターネットの時代になりましたから、非常に理解がしやすくなったんですけど、お水でもってネットワーク化されてますよと、地球というのは。で、その主役になっとるのが水ですよ。水でもってネットワークされておりまして、お水はもう様々なことをやってのける。悪い情報も運ぶけど、良い情報も運ぶ。人間の病気を治したり、また物を、例えば、物を作っていくときに水がなかったらできません。だから生活全般に関わるのと、生命が発生する。生まれてきて大きくなるのに水がなかったら大きくならない。すなわち、水というものは、本当に地球にとって大事なことであり、それが情報の運び屋さんですよ、ということを言われています。どれぐらい速い速度で水が情報を運ぶのか、という言いますと、音波、音が聞こえるという、あーって言ったことが、音が相手に聞こえる。その速度の水の中は、3倍の速さで水は伝播するようであります。ですから、分子レベルで行くと何千キロも走るというふうに言われています。音波でもってその3倍が速く、ですから約1000メートルぐらい、水の中では1秒間にパッと水は伝播する力がある。で、これを伝播させたいと思って伝播するときには、条件が整えば、そのような条件が整った場合には、それぐらい速いスピードで相手のところに届くんですよというふうに、話をされています。そんなふうにこう考えていきますと、生物、植物にとって、生き物にとって、水というのは、かけがえのない、ものであって、地球という生態系を守ってくださったのが、その中にある、良い働きをする水、生物を生かしていこうとするお水の 働きがあってこそ、私どもはこうやって今日も元気に生きておれるんだ、ということがよくわかります。今日はですね、健康になるコツということで、どのようなお水が素晴らしいんでしょうか、どのようなことが大事なんでしょうかというお話を少しさせていただきたいと思います。私は植物を生産して販売をしております会社でありましたので、もう泥水かけたら植物は育ちませんし、農薬が濃い農薬の水をかけたら植物は死にますし、きつい農薬をかけたらまた飽きませんし、肥料にしましても何にしましても全部水を使って栽培をしておるわけです。で、水は一番関心事のあることでございました。で、ちょうどこの20年前にこのお水の研究に入りまして、毎日毎日使っていく間に、なんとすごいすごいすごいすごいことだ、このお水はなんていうことだというふうに関心を持つようになりまして、今日で20年目を水の研究をして迎えました。で、おかげさまで今年はですね、この FFC という名前をつけた水の技術をなんとかしてたくさんの世の中にこの伝えていくために集大成をする年にしたいというふうに強い思いを持っていまして、そして研究を重ねてきました。お水にはですね、二つの機能があるということが明確にわかります。私どもの生活用水は、使えば使うほど川を汚し、海を汚していく水であります。どんなに私はきれいなのよと言っても、どんなにあそこの工場はきれいな排水を流しておると言っても、その工場の排水は出てくる瞬間から物を汚していく、ヘドロにしていくという機能を持ったエネルギーであります。すなわち、水の持っとるエネルギーが酸化と言いますが、弱らしていく、汚れていく、またはヘドロになっていくという働きの水が一つ。もう一つは、このたくさんの生態系を守っていこうとする、万やば大自然の働きとでも言いましょうか、こう、生きていくような、生命力を持ったような働きの水があるわけです。そのおかげで私どもは生かされた。それはどこにあるのという話になります。今日降った酸性雨が今降ってきます。酸性雨が降ったお水が山の中をずっとこう通ってくる鉱物によってですが、鉱物の種類によって流れ出てくる間に命のような生命力を持ったようなお水が山の中からちょろちょろと湧いてきます。そのちょろちょろと湧いた湧き水が高いエネルギーを持った命のような湧き水が瞬時に伝播して川、大きな川に流れていって川を伝播してきますから、その命のような水のおかげで現在はまだまだ生態系が守られて生物が生きておるわけであります。私の子供の時を想像してみますと本当によくわかります。すぐ近くに小川がありまして、こんな小さな魚を捕まえに行ってました。石がツルツルする石でありまして、その間に石子とかそういうもうハエとかそんなのがいっぱいおりました。そういうところで泳いでますと、一緒におる友達がすぐ隣でおしっこをピーッとするんですね。おしっこピーッとするんだけど、平気でこっちは水の中に顔を突っ込んで魚を取っとるわけです。そしたらね、その時に、その大人の人たちは、まあ両親やその人らはどういうとかちょっとおしっこしてもいいんだと、三尺、1メートルですね。1メートルぐらい川を流れてくる間に、おしっこの毒を消すんだと言うんですね。まあ、このような台とかに お見えになった方は経験がないかわかりませんけど、それぐらい水の持っとるエネルギーが、生命力があった。というわけです。今頃恐ろしくて子供に、あよ、泳ぎに行きなさいって言えません。なぜかというと、もう今は汚染された水が流れてきてるわけですから、とんでもないそんなものガブガブ飲んでもうたらどんな病気にかかるかわからんというね、わずか50年間でしてしまったわけです。これがどんどんどんどんどんどん進んでいこうとしておるわけですね。まあそんなような世の中が現在起こってますよ、ということであります。そこで私は FFC というお水に出会いましてですね、FFC というお水が 今のような参加から還元にですね、変わろうとする、そういう働きのお話をするんですけど、ありがたいことに、今までは技術として、その生命力を持ったお水を、まあ、なんか、富山のどこどこの水とか、どこどこの水とかって言われる水があって、20リットルの缶持って、汲みに行かれます。で、汲んできた水を置いとくと、1年経っても腐りませんという話がありますね。それは水を腐らさない、すなわちそれも生きていこうとする水の状態でありますけど、今日私がお話しする FFC というのは、それのもっと究極の命のような、私どもの体の中に流れておる、生体水そのもののような、しかもそれも弱ってない、今、生物が発生をしようとするような働きの持ったお水を、おかげさまで20年間の間にそういうものを作らせてもらうことが可能になったわけであります。その水はどういうことかと言いますと、あまりにも便利にできてまして、弱っていこうとする水のところに、FFC というお水をちょんと入れた瞬間に、先ほど言いましたように、高いエネルギーから低いエネルギーに走りますから、条件が整うと一瞬のうちに、この部屋全体が変わってしまうということであります。そのような技術ができましたときに、20年前に出会って実験をしましたら、いちごで実験しますと、何にもその FFC を使ってない状態のいちごは腐っていきますし、そのようなビニールの袋を使いますと、袋の中が自動的に生き物は水分があって呼吸してますから、ビニールで密閉をした瞬間にこの中だけは生きた世界を再現する。ということが分かったわけであります。で、それで私は驚いて、今までは物を長持ちさせようと思うと、防腐剤を使うとかですね、化学薬品を使わない限り、長持ちさせられないのが現在の考え方です。全国の加工食品のメーカーとか、あらゆるものを作ってみえる。例えば、海の向こうからたくさんの食料品を運んでくるときに、全部そういったお薬で処理をして、腐らないようにして日本に運んできて、それを毎日私どもは食べておるわけです。いいことないですよね。だんだんだんだん体の中に蓄積を始めておるのが現在の世相で、国民病と言われるようなアレルギー体質を生み出してかわいそうに、生まれながらにしてね、アトピー性皮膚炎のような子供たちがいっぱい出てくるようになってしまったわけであります。これはわずか40、50年の蓄積でそうなったわけです。そんな時に、この神様のような命のような生み出してくれるお水を自由に使えるようになったということを発見したのが20年前でありました。こちらのビニールの袋は農薬もかけないのに生きていく。消毒もしてないのに生きていく環境を作ることができるということを知って私はもう体がパニックになるぐらい感じました。そして一日も早く地球上をこのようにビニールをかぶせるようにならないかと思って研究を始めて20年になったわけです。で、その研究の成果の中で極めてよく理解のできる素晴らしい現象としてここでお話をしたいと思うんですが、その今日皆さん方持っていてもらっていただいたパイロゲンという飲料水があります。で、この飲料水を、または FFC を作るときには、どういう思いで作ったかと言いますと、杉二郎という高名な先生がお見えになりまして、もう90歳でお亡くなりになりましたけど、この先生が指導していただきまして、宇宙のバイオリズムの中には、陰と陽とがあって、生物を育てる働きと、一服する働きとある。すなわち、昼と夜とあるように、二つの機能があるわけです。で、水も二つの機能があるわけですね。腐らしていく働きと生かしていく働きがある。ところがですね、今目の前にある水を生かしていく方向だけに働くように作りたい。両方とも取るとですね、植物を栽培した時に、ある時はうまいこと伸びて、ある時期から根が止まってしまって成長がしないということが現実に起こりまして、私は大変な苦労をして、たくさんのお金を捨てました。やらやるほどわからなくなってきてですね、なんとか、陽の世界だけを 作る水ができないだろうかということを真剣に毎日毎日考えとる毎日でした。そう思って私の思いをうちの研究者が理解し、そして先生の教えでもって出来上がったのが今の FFC という現在の水は素晴らしい水です。それは太古の昔、生命が誕生した当時の条件を想定して、あくまでもそれを頭の中に入れながら研究者がそれと同じような水を作りたいという研究をしたわけであります。そしてとうとうできました。私はほぼ生命の発生、今から赤ちゃんが大きくなる、それをもうほっといても自動的に助けるような、そういう水が誕生した。まさに命そのものの水が誕生した。というふうに今感じています。それは実証事例でもって証明しないと、実証がなかったら、いくら上手に喋ったかって、どうして使うのって言われたら、今から研究するのちのでは誰も信用してくれませんが、見事に証明しました。そのお話です。これは、ワールド2001という、2001、今から4年前でありますが、5年前に、あと5年後には、この FFC の技術を集大成したいというふうに自分で思いました。そのためにどうしたらいいか。現在何万人と使われておられる方々に同じ条件で同じものを作っていただいて FUC をちょっと入れたやつでみんなが出品していただこうと考えたんです。その時に1万人の方が同じものを作っていただいたんです。ご飯のテストというのをやりました。北海道のお米、北海道のお水、また大阪のお水で大阪の食べとるお米、それぞれの地域のお米でご飯を炊くときに、今日皆さん方がもらっていただいたパイロゲンを、千分の一、わずかです。千分の一だけ入れてご飯を炊いたのと、入れないのと、それを1万人の人に作っていただいて、送っていただいたんですね。それをやった大きなイベントが、2001年の、ウォーターワールドという番組でした。そして、FUC ワールドでしたかね。それをですね、やりましたときに、いろんな様々な実験をなさった方が送ってこられて、これは千葉県の方の実験ですけど、お弁当についてきた梅の枝を、このぐらい梅の枝がよくご飯のつまについてきて、その梅の枝をちょきちょきっと切って、ご飯と同じように水の中に入れて、その水を作っておいて、バケツの中で、一滴も空気を入れないで、バケツの中でパイロゲンの旋媒液の入れたのと、パイロゲンの入ってないお水に入れたのと、二つ作られました。それがこの実験です。そして送ってこられまして、一ヶ月経つぐらいの間に、こちらはパラパラパラと水道水の方は、空気がありませんから、生きていけませんから、花のつぼみが落ちた。ところが、FUC のちょっとパイロゲンの旋媒液の貼っとる方は、全然落ちないで、1年経っても2年経っても3年経っても落ちないで、この最初はつぼみのようなのがだんだん膨らいだまま4年半を経過したわけです。4年半経ちまして、この1個だけがちょっとだけこう開いてきたというふうに言われたんですね。で、私それ聞いて、ちょっとこれじゃないと、4年半も水の中で空気のないとこで、なんぼ FUC のパイロゲンといえども、そんなことちょっとオーバーなこと言うてもらったら私ね、困るかと思って、見せてくださいって。で、持ってきていただいて、今、社長室に置いてあるんです。まあ、驚きました。命そのもののお水を技術的に作ることがはっきり証明されたわけです。そして、今年はですね、集大成の年ですから、私が言うだけではダメなんで、科学的な証明も必要だと思いましたもんで、ハーバード大学に、まあハーバード大学っていうのはご承知のように世界でナンバーワンの大学であります。ずっとナンバーツーがアメリカ、ナンバースリーはアメリカなんですが、一番トップのハーバード大学の先生にご縁ができまして、この FFC の中からはたくさんのノーベル化学賞が出るはずだから、そういった頭のそういった新しい方、または情熱を燃やせるような方に研究依頼をしたいということをハーバードに行きましてお願いしまして、産学部の先生方が参加していただいて、教授の先生を中心にグループができました。そして2年前に契約をしまして、この間7月の12日にハーバードデー、 もう、ハーバードの先生ばっかりが発表する、8人の先生が FUC の研究について発表していただくことになりました。一人の先生だけは、あまりにも FUC がすごいと思っておられまして、11日に来ていただいたらいいのに、6日から来られてますね。そんなに早く来て何するのって、とにかく FUC が知りたい。何事するのか知りたいっていうのでね、来ていただいたわけです。その時に私が目に物を見せてあげたいと思ったんです。先生、この水が命そのものですよという話をしたかったんですね。そのためには、その高橋さんとから預かった梅の花を、こうやったら咲かすことができますよということを言いたかったんです。私は NHK で花咲かじいさんっていうので平成6年に30分番組で出させてもらって、枯れ木に花を咲かせましょうなんじゃないけど、枯れ木じゃないけど、そんな風な番組にね、出させてもらったことがありまして、よし、この花を咲かしてみせましょう。ハーバードの先生が来た時にみんなびっくりするだろうと思ってね。で、ちょっと咲いてってちょっと話しましてね。花を咲かすのはどうしたらいいか、ね。光合成を促進する。お日様がちょっとあるといいんですね。それで光をちょっと避けあげましょうと思ってあげたんです。もう今この形とは違うんです。ちょうどその前に3日経ったら私の思っとるようにスーッと開き出した。中からいっぱい目の芯が出てきて、それはそれは可愛いです。どう思います？そんなね、言葉で咲かすことはできないんだから、そういった光を帯びた瞬間に生命がまた発生をした。まさにね、お腹の中の赤ちゃんが大きくなっていくのと同じなんですね。水の中なんです。水の中で空気がないんじゃないかと思われるかわかりませんけど、必要な空気、必要な酸素を自由自在に自分が手に入れとるわけですね。そういうお水が誕生したんです。そして、これでもって先生はびっくり返りましてね。だから私、今度の、今、これからずっとハーバード大学との研究が続いていくんですけど、もういっぱい様々なことが分かりましたので、まあ、見事に人間はずっと何千年も何億までこう遺伝子が続いとるわけなんですね。ずっと遺伝子が続いておる。その素晴らしい先人先輩の遺伝子を読み取って使わせてもらうことができたら、どれぐらい世の中は変わるだろうとこう思っとるわけです。そういう実証事例がいっぱい出てきた、できてきたのが来ました。今度はこちらの写真です。この写真は、今日皆さん方聞いたらすぐに飲まんと折れませんよ。どうします？これはですね、赤ちゃん、母乳の話なんです。間に合わん人多いかな。そんなことないですね。あ、若い方も見えました。今、もしも赤ちゃんを作ろうか、赤ちゃんがおる方はお乳飲まします。その時にどんなに素晴らしいお乳をやることができるかという証明です。証明です。絵じゃないんです。これは母乳、パイロゲン飲んでるお家で母乳がたくさん出るようになった。あまり出るもんで溢れてくる母乳を、パイロゲンをたまたま注文するのは遅くて切れたんですね。4日間切れてしまった。4日間切れた4日目に、絞ったお乳を瓶の中に入れた。そして今度はパイロゲン来たからガブガブ飲んで、次の日にまたお乳を取った。これだけなんですよ。痛いことも何もしてません。ね。じゃあそのお乳がどう変化したか。これ1年6ヶ月経った時の写真です。1年6ヶ月、1年半経った写真。こちらは腐敗。こちらはね、チーズのように、だんだんだんだん熟成をしていくんです。どう思います？自分の赤ちゃんに、ねえ、弱っていく方の、腐っていく方のお乳飲ましたいか、もう命がどんどん生きていくようなお乳を飲ましたいかって聞いたら、みんなこっち飲ましたいって言いますよね。この水道水も一緒なんですよ。今日からここにおられる皆さん方は、もう魔法にかかったみたいなもんで。なぜかと、知った以上は、死んでいく水飲みます？これからは生きていく水を自由に飲めますよ。それも膨大な設備投資いらないんです。安いんですよね。たった350円でこんな袋があるわけです。どちらを選ぶかによって自分の体が健康になるか不健康になるか、みんなそれがはっきり分かりました。もう実にですね、明快に分かりました。で、その 呼び寄せを使いましてね、ついビッグニュースができました。日本の国はですね、米食が元です。お米ね、昔はお米と野菜で生活しとったんです。今はもうアメリカ産の戦略かどうかわかりませんが、狂ってしまってみんなパンパンパンパンパンってパンパンパン言うようになりました。今度は戻りますよ。とにかく精米にしたお米がだいたいカルシウム分が1グラムから多くて2グラムしか含んでない、カルシウムが。だから米食べとっても骨粗鬆症が治っていかない。ところが FMC をやられたお家の米が 90.8 なんです。9ではないんですよ。 90.8 ミリグラム。だから1ミリから例えると90倍、2ミリから例えても40倍、40何倍というだけのカルシウムを含むお米が取れるようになったんです。だから来年ぐらいからはこのおにぎりはカルシウム米です、カルシウム米のおにぎりですというレッテル貼って FOC テクノロジーマークをつけたのが出るんではないか、早く出てほしいというふうに思っています。そうすると米を食べなあかんって、一個ずつ余分におにぎり食べただけでも日本中ね、日本の一生懸命作っとる農家のお米が余計売れるようになるわけですね。それと同時に野菜も同じことが起こるんですよ。ガスガスのすぐ忍びれていく野菜をみんななんとかし、今日朝買うてですよ、朝買うて夕方はもう釜の中に入って、お腹の中に入っとるわけですね。だから毎日コンビニに買い物に行くでしょ。置いといたら弱ってくるから、生ゴミにみんななってしまうからですよ。これからの野菜っていうのは、FFC で作った野菜っていうのは、置いとくほど熟成して甘みができてきて美味しくなる野菜っていうのが豊富にできるようになります。なんとかそうなってほしいというふうに願ってまして、口で言うとるだけでわかんもんで、今年私は北海道から沖縄まで1000兆部、1000ヘクタールの面積の FFC の資材、皆さんに無償で今あげますよっていうキャンペーンをやってます。ただし個人個人言うてもったら偉いことですから、10兆部単位の生産組合を相手に全国100カ所今募集を始めました。でたくさんの応募者がありまして、今次々と発送しています。大変です。8万秒というこの袋です。でそれをやることによって1年後にはまた今のお米のようにですね、ものすごくいわば栄養のミネラルの価値のある野菜が1000兆部できたとしましょう。それができてきたら日本の台所は、それはどういうことかと、農薬、残留農薬のない野菜ができるんですね。まあありがたい話なんですけど、この FFC 化した場合はですね、一番よくわかるのは水道水。今塩素が臭いですね。で塩素を飲んどるわけですから、塩素のお水を飲んどるわけ、体にいいことありませんね。あれいらないっていうので浄水器はそんなのたくさん売れてます。塩素を取った水を飲んでいます。だけど取っても取っても取っても持っとる、本来持っとる水のエネルギーは生きた方向に変わらないんです。ゴミだけ取ったというだけの話であって、ガスガスの水になっておるわけですから意味がないけど、まあ腐らない方がいい、塩素をなんとか取りましょうというふうに考えた、そこまでの技術が今世界中の技術であります。ところがこれからは FOC の加水器というのを通った瞬間に、今度は水の機能が瞬時に酸化から還元にポンと瞬時に変わりますから、変わった瞬間に無毒化するんです。毒をなくしてくれます。これはついこの間の12日の発表でも先生方の発表でありましたように、このように毒が消えるんですという科学者の発表がありました。安心してですね、飲むことができるようになった。もう夢のような話だというふうに私は今考えています。そして、たくさんのことが、症例は次から次起こってまいります。例えば、ホタルなんかは甘い水のところ、よく動揺がありましたね。ほうほうホタル来いって、あっちの水は苦いよ。こっちの水は甘いよ。甘い水のところでないとホタルが育てない。それは当たり前のことですね。だから今はホタルなんかその辺の小川にはみんないなくなりました。苦い水ばっかになりました。苦い水とは酸化した水、酸化した水のところでホタルが育ちません。 それがですね、ゴルフ場。ゴルフ場って言ったら農薬をかけるので有名ですよね。どこのゴルフ場も。農薬をどうやって減らして、ゴルフ場を管理するかっていうのが一番頭の痛い。だんだん環境問題が叫ばれてくると、いつもゴルフ場の出口に行って水を保健所が検査する。お前のとここんだけこんなに農薬流れてきたらダメじゃないかっていう指摘を受けて農薬を減らすんですけど、農薬を減らすと今度は虫が湧く、病原菌が湧くっていうので、頭が痛いのが現在のゴルフ場の経営者です。そこでですね、私はセントクリークという有名な名門のゴルフ場ですが、女子プロがあった、女子プロのオープンがありましたので、そこの支配人さんが来られて、なんとかうちのゴルフ場、きれいなゴルフ場にしたい。ベントグリーンが夏になるととろけていくから、丈夫な芝生になりたい、したいと言われまして、わかりました。私も初めてだから、やってみましょうってわけで、やった。大きな池があります。その池の水を全部18ホールにかけ取るという話。だからやりやすかった。よし。この大きな池を FFC 化したら、それを自動的に18ホールにかけるんですから、きっと素晴らしい芝生ができるし、歩いとる間に疲れない足がね、カチカチのゴルフ場がふわふわするゴルフ場に変わるだろうと思ったんです。そしてやりました。じゃあすぐに、今年は芝生の生育がいいですわって言われたから、ああ、やっぱり重たいになったなと思って喜んどったんですね。3年経ちました。そしたら、ホタルが飛び出した。ヘアウェイ、ヘアウェイは一番悪いとこですね。流れ込むとこですから、農薬が。その10個あるヘアウェイから、勝手にホタルが、幼虫ができて、ホタルが飛んだ。という話です。で、スーパーニュースに、テレビに、ゴルフ場でホタルが飛んだっていうので、パカパカパカして、ニュースに載りました。それでびっくりしました。2年目、またよけ飛びました。今年は3年目で大変なホタルが量になりまして、流れていく川まで全部ホタルが飛ぶようになった。どう思われます？農薬をかけないわけにいかない。かけとんのにホタルが飛ぶ。バカなことはないでしょ？そうするとどういうことかというと、土壌に FFC のこのエースというのが巻いてあったり、または FFC の活石を通った水をかけとると、土壌が強力な、いわば生命力を持った水に変わるわけですね。こちらの水に土壌が全部変わってしまった。そうすると、ここから上がってくる水蒸気が毒を消す力を持った。毒を消す力が持ったから農薬かけると、葉っぱが出とる、その虫やとか、菌は消毒で殺されるんですけれども、下まで浸透していく間に下から上がってくる水蒸気で帳消しにされるわけです。毒物を帳消しにするんですね。そのことによって、ホタルが土の中で育ってますから、幼虫は。土の中まで農薬はいかない。それでもって、ホタルが育って、ブワーッと飛んだ。もうすごいことと思いません？思いましたら手を叩いてほしいんですけど。ありがとうございます。もう、大阪の方は理解があるからいいわな。私が一生懸命話したと、黙って聞いて、分かったんか分からんのか分からんってね。いや、今日の方は嬉しい。もう分かっていただきましたから。もうこれだけ分かっていただいたらすぐお帰りいただいても結構ですが。これからがいいお話ですね。だけど、あと10分しかないんですね、私の持ち時間。まだ出てきた時に今度は劇的な話をしますから、帰らないでくださいね。最後まで。またですね、もっともっと今ホタルの話ですけど、この環境問題を改善していくっていうのは大変な難しいことだと考えてみましょう。いとも簡単なことなんです。先ほど言いましたように、地球は水でつながってます。皆さん、隣同士つながっとるんですよ。同じ水持っとる同士がつながっとるんです。だから、お隣の波動が影響するんです。不思議ですね。この中におられた方が、ここで、まあ今日は今ダメですけど、パイロゲンを飲んでハッハッとした瞬間に、高いエネルギーが低いエネルギーいきますから、なおさ1000メートルぐらいまで条件さえ整えば、たくさんの人がハッハッと言うたら、全部この中は爽やかな綺麗な生きたような空気に満ち溢れるんです。私どものホールは、 300人入るホールですけれども、そこへびっしり入られます。パイロゲンを飲まないで来る方もおられる。その方の出てくる波動はマイナスです。だけど来るか早いか、どんだけ飲んでもよろしいということになっているので、ガブガブガブガブ飲まれますね。この際だというわけでね、まあすごいんですよ。一日に、半日の間に2本3本、最高は7本飲まれました。そうすると、その人の体からは毛穴から口からどっか、全部、恐ろしい波動をバーッと出すだけです。夕方までの間に、この部屋の一瞬ですよ。みんなね、5時間、6時間、遠いとこはね、7時間もかけてバスで来られますよ。朝の3時から起きてきたんですけど、もう家に来るまでに疲れるはずです。ぐーぐー寝られるはずなのに、みんな目をランランとするんですよ。まあ、それ不思議で仕方がないですね。だからもう早く寝てくださいよって言うんですよ。私静かに話するから。ところが、寝る人がほとんどいないのは不思議で不思議で七不思議の一つです。まあ、2日目になったら疲れが溜まっとるんじゃないかと思って、今度はギラギラして。飲んだ最後、もう隣近所、いい連鎖するんですね。匂いは全くないし、生き生きされてます。で、帰ってから出からまた飲まないでしょ。ほんとまた弱って、一月ぐらいしてまた来ました。また二日間飲んで元気になって帰ってくる。それで、私いつも言う、続けてくださいよって。ね。どれぐらい大事かっていう話は。人間の体なんて簡単なんです。抗酸化って、今まで食生活では、抗酸化の食生活をしましょう。というのが、今までの栄養学の先生ですよね。今もそう言われています。それを一瞬のうちに助ける方法ができたんですよ。飲むが早いか抗酸化に、これは一瞬のうちにしてしまうんですから。一瞬のうちにすごいエネルギーにボーンと上がります。測る機会があるんですね、今はね。そうするとですね、私自分で測ってみたんですが、1時間か1時間半すると元のあなたに戻るんです。自分の免疫波動に元のあなたに戻っていくんですね。その時に戻っていく度合いが大事なんです。ご病気の方は低いんですね、レベルが。まあ、ここの日本中の水道水はマイナスかマイナス1か。私とこの水道水がよっぽどいいんだけど、プラス2ぐらいです。私の持っているエネルギーをその計算でいくと12ぐらいあるんです。強い方なんですね、12か13。ところが水道水のお風呂に入った瞬間にお風呂の水道水が0とか1とか2だから、どんどんどんどん自分のエネルギー取られるんです。待ってよって言っても取っていくんです。お風呂の水がね。で、出てくるから、初風呂に入った人は、ゆずかれしたって言うんです。経験ありましょ？そのお家のお風呂の天井は、カビがすぐつくお風呂です。それは酸化。錆びていくからですよ。カビていくから。カビていくお風呂に入って、ああ、いい湯だなって歌って、全部エネルギー取られて出てくるんです。だから教えます。早く死にたい方は初風呂。取られるわけですから。一番最初にいるのは子供が一番エネルギーがある。子供を先に入れるんですね。そうすると子供の持っているエネルギーが水をこなしてくれるんです。それからおじいちゃんおばあちゃん入った方がいい。逆してますよね。もう私らより先に子供が入ってきたら汚してたってこう思いますよ。で先に入ったらあの世に行くのが早い。先に入るね。ところが FFC をちょんと入れるだけで夢の世界が再現します。今日私の話したのは。こっちのお風呂いるんですよ。1000倍液でこうなるんですよ。パイロゲンの1000分の1でこうなるんですよ。こうなると測定しますと、私が12、3やと、この水は20以上になるんです。18、19、20になるんです。そして同時に酸化から還元に変わると、この還元のお水というのは、私らの生体、体の生体水と同じようなエネルギー体なんです。その水はどういう水かというと、わかりやすく言うとですね、水の分子がですね、こちらの水は、錆びてく方の水はですね、相手とくっつきたいくっつきたいというエネルギーなんです。だから、汚れた、腐った、ヘドロになったという、いくわけです。だからそうじゃなくて、こちらの水になった時には、ひっつくの嫌なんです。やめた。 で、クラスターが小さくなってキラキラ光って生命力を持つ、まさに生命の誕生のような条件を作っていくのが FFC なんです。それを分かっていただいたらもうことは簡単。そういうふうにキラキラ光った水になりますから、そのお風呂に入った瞬間に同調するんです。人間の体還元ですから、すぐに同じ仲間になったお水のお風呂の中に入ることができる。だから毛穴からパッパッパッパッとダイレクトに情報が入ってくる。だから私は今日ここに来るのでも、なるべく1時間か1時間半前に、パイロゲンを、惜しげなく、元気でないと皆さん、私パイロゲンの社長ですが、今日も皆さん元気ですが、なんて言うとったらね、ダメでしょ。それを一瞬のうちにピリッとすることができる。コツを教えます。これをね、こうやってやっとると私もね、もったいない時代に生まれたから、この蓋取って、この蓋取って、どこどこどこどこって音がするから、うわ、余計張ってくもったいないと思うでしょ。蓋取って、線抜いといて、お風呂の縁にこうやって置くんです。勝手に入ってきます。音せんとね、お風呂で。これとこれと使うんですね。私はいいと、これとこれと、こうして。で、こうやってやるんです。で、今日は、二回目だから、あまり余計使わんでもいいわと思ったら、口を横向けるんです、こうやって。で、これをね、横向けておきますとね、こうやって横向けておくと、全部入らないんです。だいたい6割ぐらいしか入らないです。で、こうやってして、今日の自分の体の加減を見て、今日は6割か、9割か、決めるんです。いやー、今日は疲れすぎたから、全部は持たないから、ちょっとこれ。ほとんどこれぐらい残ります。で、お風呂に入ってゆっくりと飲むんです。そうすると飲んどる間にビリビリビリバリバリ。もう出てきたら文句なしです。いつも超健康です。おられます。その間に軌道修正するんですね。自分の体の今日の不都合なところを自分の持っとる、本来持っとる力を引き出してくれますから。あっという間に軌道修正しますから、別人のようにまた輝くようになります。わかりました？わかった方、今日から実行せなダメですよ、実行せな。話はわかったけどって表行ってあくびしたら忘れてしまった。これでは何回話聞いてもダメですからね。今日から帰ったらやってみてください。そして飲む方法。飲み方はですね、1時間半ぐらいの間に必ずこれぐらい飲むことです。もったいない。お金がないという人は倍に薄めたらいいですよ。倍に薄めて飲んだらいい。それ回数多く飲むことが秘訣なんです。というのは、体の中の抗酸化力を高めるためには、1時間か1時間半に1回飲んだると、また免疫波動がポーンと上がります。抗酸化力が強くなりますね。そうすると体の食べた食べ物が非常にうまい具合に栄養として体の中に入ってきます。疲れを取りますね。弱った水を元気にするんですから、死にかかったりやると元気にするんですから、簡単です、ことは簡単。ですから、朝目を覚ましたら、カブカブ。夜寝るまでカブカブ寝るんです。そうすると、まあ、二月から三月の間にね、見事に変わりますよ。もう犬なんか、犬や猫で実験したら一秒かかります。もう餌にね、餌にジャブジャブジャブとかけたるんです。腹が減ったら食べますから、臭いのなんのって言うとりませんよ。ね。犬や猫はね、匂いがどうだかって言うのは最初だけ。腹が減ったら食べますよ。缶詰買うてきて開けて、その上にジャーッと私はね、つくほどかけてあるんです。そうするとね、しまいにふんときて臭いからこうやっと腹が減ってくると、食べにかかったら最後、美味しいですから。体が要求する水なんですよ。だから、あっという間に、ジャブジャブジャブジャブ食べて、二つ切ったら毛のツヤがピッカピカ。食べた瞬間から糞の匂いがなくなりますよ。犬だけじゃないんですよ。皆さんも一緒。もう、ご主人がね、お酒飲んだ次の日の朝のトイレ入れませんよ。そんな見事に腸の段階で匂い消しますから。うむ、すむ、言わさんとね、用で帰ってきたらね、ちょっと大きいコップでこれをガブガブガブガブ、飲んでから話してって言わいいんですよ。ご主人にドブドンと飲んでもうたら、もう、次の日は全くトイレ行っても安心です。もう、むんむん溜まっとった、匂いが溜まっとったら大変ですよね。そういうのを消すことが簡単なんです。ということは、腸の中の酸化を抗酸化に変えることが簡単にできますよというお話なんです。 病気を治すとか治さんとかっていう世界じゃないんですよ。病気にかからないような体を作っていく技術なんですね。それをどうぞお忘れにならないようにお考えいただきたいと思います。次に大事な話をいたします。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。